祈ります。恵み深い天の父なる神様、ゴールデンウィークもそれぞれの時を過ごし、神様の祝福をたくさんいただいて、今日仕切り直し、新たな5月、このさつき晴れの日にあなたを見上げて歌を捧げ、祈りを捧げ、私たちの人生には主がおられるということを共通の告白として、なのでだから何がどうなっても必ず希望があると告白できるので感謝します。体調の優れない方がおられますけれども、どうぞその病がことごとく祝福に変えられますように。今困難に直面している人は神様の大いなる奇跡を必ず体験しますように。天のお父様、ここにおられるすべての方のこの一週間の人間関係を祝し、ご家庭を祝し、地域や手の技、学びを祝福してください。また疲れを覚えている方には、神様が慰めを、また癒しをお与えくださるようお願いします。今週はモニカ先生がドイツに戻られますので、一年の疲れを癒す、またご家族との良き交わり、素晴らしい時としてくださるようお願いします。今日は月に1回の小高での礼拝もありますので、初めて来られる方もおられるでしょうか。すべての方を祝福してください。これから聖書の箇所を開きますので、よくわかるようにお助けください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。フリューゲルという人のバベルの塔という、24年ぶりに日本に来てるんですが、素晴らしい絵のようで、新聞やテレビが随分取り上げました。4月に来て7月2日まで上野の美術館でやってるんですかね。私も混んでなければ行きたいものだと思ってるんですが、その後大阪に行くようですけれども、皆さん、この教会の翼の教会の写真を見てわざわざ訪ねてくる人いるんですよ。先週はゴールデンウィークのせいもあってか、九州は福岡から来られた方もおられましたので。ところで、その16世紀のオランダの画家の聖書を題材にしたバベルの塔は、ちょっと斜めってるという言い方、変な言い方ですが、相反するコントラストがいろいろ埋め込まれている絵なんだそうですね。想像の世界と写実的な、あまりに現実の世界がもうミックスされているし、それから壮大な世界とマクロとミクロの細かい世界が、なんか4000人ぐらいそこに数えたら人が描かれてるんですが、新しいものと古いものと海と陸と、もういろんなものがミックスされて、しかしよーく見ると斜めになってるんですよ。まさか皆さん、この教会写真では見たけど実際に見に来ると斜めになってるよね、この教会っていう人はいないんじゃないかなと思うんですが、危うい。もうコツコツコツコツ、私たちの力を示すんだ、私たちの名を示すんだ、レンガ作りと接着剤でアスファルト、歴史、ここまでの技術で我らは神様とは言わないけど、ほとんど神様と言ってるかのような、人間は変わらないなって、よっぽど危ういんじゃないか、この絵を見るとその先があって、歴史は繰り返すというので、二度あることは三度あるというので、皆さん、私たちは今日バベルの塔、かなり昔の創世記の映画でもあったかもしれないし、ブリューゲルのそれは絵であったかもしれないけど、今日は聖書そのものを通し二つのことをお話したいと思います。まず一つ目は、次を出していただくと、バベルの塔の世界って何って、いや、かなり昔、それは聖書の一等最初の創世記だからなんだけど、思い当たるって、ただ思い当たるって、私たちはものすごいバベルの塔の滅びゆく濁流の中に流されているかもって、ミクロの世界で見ると、目の前のこと、今日も明日も宿題やって仕事やって一生懸命やってるから、なんだかわからないけど、遠く離れてみるとこの世界全体が滅びるんじゃないかと予感させるような。ところが2つ目、これは何もマクロの世界のバベルの塔の絵や聖書のバベルの塔の結論だけじゃなくて、私たち一人一人のバベルってないですかって。バベルっていうのはバビロン帝国って有名ですよ、ね、混乱という意味だそうですが、いや、 私たち自身にもバベルの塔みたいじゃないかもしれないけど、もしかしたら神様これあなたのバベルじゃないという、まあ、偶像という人もいます。あなたは自分の名声があなたの神様ですかって、別に車悪くもないんですが家も悪くはないんですけども、行き過ぎるとあなたが築き上げたあなたの富と何か財宝の世界までのお金持ちはいないとは思いますが、あなたの神様はあなたの車ですか、あなたの全てはあなたの家ですか、あなたの名声ですか、そう見えるものはやがてバベルの塔のように斜めってやがて破滅ですよと、それ頼らないで、神様はバベルを全て取り除くから、そしたら一巻の終わりなんて思わないで、新しい人生は見えるものが全部取り上げられたその後に、神様だって、これが本当の癒しで祝福で救いだって世界がその先にあるんですからねって。バベルの塔の崩壊は救い主キリストと出会う素晴らしい祝福の人生の始まりであります。見えるものが壊されることは見えない心や見えない信仰の確立の最初のスイッチ、最初の一歩であります。なので今日は11章の1節からまず4節まで読みましょう。読み合わせをしましょう。じゃあ1節読みましょう。はい。さて全地は一つの言葉、一つの話し言葉であった。いやー、神様がくださったものは良きもの、良きものですよ。コミュニケーションですよ。お互いに言葉が通じるっていいですね。海外に行って言葉通じない、何言ってるかわからない、言いたいことが言えないって本当にまどろっこしいですが、神様はお互いに素晴らしいコミュニケーション、悲しみや喜びも共有できるように、また人類が発展するように言葉をくださったんです。で、この時代はノアの洪水、この間見ましたね。ノアの洪水で水によってもう人の心は悪に傾く、事故者は必ず右に曲がるな、また右に回って事故を起こしたみたいに、これ一回水を洗い流すしかないように、ノアの洪水の後だけど生き残ったノアは低たらくでした。酔っ払って一死まとわぬ姿で、これが主と共に歩んだと、何が主と共に歩んだかって、いや人は変わらないなって、人の罪はそんなに簡単に水できれいになったとか言うもんじゃないなって。でその後歳月が経って東の方から、まあ、バッファローの大移動じゃないけど、人々が怒涛のようにここにやってきたんじゃないかと解釈する人もいますが、2節ご一緒に読みましょう。はい。その頃人々は東の方から移動してきて、シヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。後にバビロンと言われるそこにあったシヌアルのほど近くに平地を見つけて、移動してきた人たちはそこで塔を築き始め、今上野美術館で、まあ、どれぐらいごった返して人が見てるか分かりませんけれども、バベルの塔の絵の元になった。じゃあ3節イメージして読みましょう。はい。彼らは互いに言った。さあレンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを持ち、粘土の代わりに歴性を用いた。レンガって言うと、この教会はレンガ作りになってますから、外観の上の方は漆喰で、会津のお城と同じ漆喰なんですけど、まあ、しかし普通はレンガの教会っていう人もいます。当時人々は神様が与えた言葉と土とかそういう素材を使ってで発展をしてレンガを作り、歴性、これはアスファルトで別訳が載ってたりしますけども、今で言うと接着剤のように、ここも接着剤なんですよ、レンガは。ですぐは剥がれないような強力な接着剤で、剥がすならば壁まで剥がれるというような接着剤で今はつけているんですけども、ここで人間が発明したその技術によって、進歩によってどんどん塔を築き始めたというんですね。で4節読みましょう。しかしこれは神様を褒めたたえるためとは読めないんですよ。神様の彼女も神様の匂いもしてこない。何のため？自分のため、自分の名声のため、自分を誇るため、自慢するため。なんだか昔も今も人は変わらないかなって。4節を読みましょう。はい。そのうちに彼らは言うようになった。さあ我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を上げよう。我々が全地に神なき世界はここまで来たかって。皆さん、二度あることは三度あるって最初に言いましたが、一度目はアダムとエバが、 神様が作られた素晴らしい園で神様いらないみたいな、神様いてもいいけど一番じゃないみたいな、一番は自分の願いみたいな、自分の欲望みたいな、自分が神様のような、ここで自己中心が極まって、自己中心と自己主張、夫婦がおかしくなって、長男が次男を殺して、最初から殺人事件で、こんな醜い生き物はエデンの園の楽園に住む資格がないみたいに追放されて、追放の悲しみの歴史、東の方の野辺に住み着いたというのが第1回目でした。しかしそれで人間の罪が消えたわけでもなく、人の心は必ず悪に傾く、放っておくと必ずいいことをするんじゃなく、必ず、いや人間って醜いな、汚いな、あの言葉を聞くとあの人の心見えるな、あの行い見ると本心が見えるなって、人っていうのは本当に汚いものだって、でどうなったか、神様はもうこれは滅ぼすしかないということで、主と共に歩んだノアの家族以外は洪水でもう一掃してしまったけれども、この間学んだように生き残ったノアは酔っ払って神様が悲しむような、これが神様の栄光を表した器かって、神様の顔に唾吐くような、泥を塗るような、いや人っててっぺんから下々までみんな一緒だわーって、二度目、ほんで三度目が今日本に来てる絵画にもなったバベルの塔で、彼らはよくクリスチャンになると手紙の書き方 の最初と最後が変わるという人がいるんですが、最初はよく神様のお名前をあがめますと書く人もいるし、ハレルヤって書く人もいるし、クリスチャン同士なら主の皆を賛美しますって書く人がいますが、彼らは主の名をじゃないんです。我々の名を挙げようって、天に届く塔を建てようって、我々は、ね、我々の力を誇示するかのような建物をどんどんどんどん、これでうまくいくかって、あとは上の美術館に行って絵を見たらいいかもしれないんですよ。確か見たら右側に、私テレビと新聞でしか見てないんですが、右側に海があって船がいっぱいつけていて、ここで左側は陸地で、そこで一部だけが漆喰の白なんです、まだ建設途中で、下の土台ははるか昔に作って、どんどんどんどん築き上げていくうちに、昔新しかった土台はもうすでに古くなって、上とレンガの色がもう違うんですよ。多分上の重力に持たないんじゃないか、この建物って。自分たちの考えに従って、こうすればああなる、こうすればこうなるって、幾多の矛盾を抱えながら、最大の矛盾はみんな一生懸命そこで塔のあそこでここでいろいろ生活して仕事をしてるんですが、全体には斜めなんですよ。本当に危ない世界の中にみんな詰め込まれて、本当に危ないぞって匂わせるような絵でありましたけれども、皆さん、バベルの塔のもともとの記述は、これは危ない予感がしますよねって。人はノアの時代も、アダムとエバの時代も、バベルの塔の時代も変わらないですかっていうことについては、変わらないようです。今度火曜日のカフェで歌ってくださる方は、チェルノブイリの事故の後いじめも経験したとか、でチェルノブイリで故郷を追われた人は、ずいぶんあちこちで行った先でいじめられた子どもも大人もっていうニュースは日本にも聞こえていました。証言がたくさんありました。いや日本人はそういうことないかなと思ったら、最近子どもで福島からあちこち行った子どもが、あんないじめあった、こんないじめあった、子どもだけじゃない、大人もこう言われた、ああ言われた、福島のナンバーつけてると何言われるか分かんなかった、だけど同じ福島でも浜通りの人と中通りの人と会津の人でまたいろんな違いがあった、また同じ浜通りでも原発のすぐそばの人と北と南の人ではまたいろいろあった。いや人っていうのはいつの時代でも、別に日本人だろうがウクライナの人だろうがあまり変わんないかなって。なんか原発に限らないんです。フランスで私たちはイスラム教じゃないですけども、イスラム教のテロでイスラム教徒に石投げたり、なんだかいろんなことがあったり、ある女性が、私もイスラム教ですが私の母もテロによって殺されましたって言ったら、フランス人に、ああ一人イスラム人が消えてくれてよかったわって、信じられない母を失った上にその一言を言われてすごい傷ついた、なんていうニュースがちょっと流れていました。ああ人は白人だろうが何人だろうがいつであろうがあんまり進歩しないっていうか、変わらないっていうか、同じことやってるっていうか、ああなのでここは創世記です。やがてこの世界の延長線上に救いが必要だって、うめきの声が聞こえるんですよ。やがて救いが来るって、希望があるって。だって暗いニュースで、先週いいニュース私2つ聞きましたよ。 皆さん見た人いるかもわからない、ゴールデンウィークは水の事故も多かったとかって、釣りをしてたら男の子がずっと流されて、本当に速い流れでした。あれ普通映像を見てたら誰かが携帯で撮ったんでしょうが、助からないかなって。そんな若い男性じゃなかったですよ、服着たままお年を見せた方飛び込んで、いや危ないと思いました。ほうで泳いでって泳いでって、最後は最初クロールで後で平泳ぎのようでしたが、本当に命がけで、どう見ても命がけでした。その人はお医者さんでした。お医者さんでしたが、子供が流されるのを見て飛び込んで命を救った。あれ見ただけで感動しましたが、きっと見た人はみんな感動したんじゃないかと思います。もう一つはスチュワーデスのニュースは心が温かかったです。あの腕っぷしのいい強い酔っ払ったアメリカ人の男性が、あの機内で喧嘩を始めて飛行機飛ぶのが遅れて逮捕されたようですが、そこに世界中から喝采を浴びたのがこのスチュワーデスの女性は、本当に勇気があるって、普通じゃない勇気だって、割って入って、あのまま放っておいたらブスッと刺したか血を見たか分かりませんが、か弱い女性がその間に入って二人の間を裂いて、それで収めさせた、あの勇気はただものじゃないって評価された。あ、それホッとするニュースでした。濁流のように飲まれる、あのアダムとエバから始まって、ノアの洪水から始まって、そして今度はバベルの塔かって、どこまで流されていくんだという中で、いや、やがて希望があるよ。これが旧約聖書の最初の走りなので、これから歴史は順々と救いの希望の光、イエス・キリストに必ずつながっていくんですからね。じゃあ引用箇所の10、ローマ6章23節、滅びか救いか、いや、この世界には救いがあります。じゃあ読みましょう、はい、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命。希望があります。滅びと死だけじゃないんです。闇だけじゃない、光があるんです。創世記の時はまだキリストは来られませんでしたが、神様は滅びを放っておかれる神様ではない。神様のプレゼント賜物は主キリストイエスにある永遠の命。なんだか川に飛び込んだあのお年を召したお医者さんが、キリストのようにも見えないわけではなかった、殺し合いまで行くかと思ったアメリカ人のその格闘の中に、あの身を張って割って入ったあのスチュワーデスの女性も、ちょっとイエスキリストを思わせるような感じがしないでもなかったんですよ。大体不思議なことは山ほどあります。 9.11 の日、アメリカのツインタワーテロの日、私はアメリカにいたという話を以前しましたが、その後で行った時に、今そこに記念の建物が建っているんですが、そこで奇跡的に助かった人たちの証言集の中に、これはキリストじゃないかって、スティーブはどこって、消防士に助けられて瓦礫から手だけ出ている、その女性手が上がってなかったら彼女は死んでいた。それが取り除かれて、消防隊員に最初に言った言葉、スティーブはどこって、手を離すなって、僕が持ってるからって、そのスティーブはそんな人いないよって、そんな男性この部屋にはいないし、いるはずもない、これ立ち入り禁止だしって、イエスキリストではなかったか、昔教会に行ったことがあったか、イエスキリストが私の手をあの絶望の暗闇の中で手を下ろすなって、私の手をしっかり握っていたのではないかって。日本でも全然キリスト教もクリスチャンも会ったことも聖書も知らなかったけど、小さい時からこの世界は作られたんじゃないかと思って、何で思ったか知らない、ずーっとその天地を作った神様にお祈りしていたって子供がいないわけでもないんです。去年だか一昨年ドイツに行った時に、そのラジオ局で、いや不思議なのはキリスト教が絶対禁止の国で、イランとかイラクから脱出してくる人の中の共通した不思議な夢の話、キリスト教の木の字も聖書も一回もクリスチャンも会ったことないのに、夢の中にキリストが現れて、そしてこの国を出なさいと言われて、誰の指導も受けないのにキリストに導かれ、まるで東の国の博士のように、そして自分はキリスト教の信仰に至ったのですという人がいるんですよって、また聞きでそのアナウンサーに聞いて、へえ、そんな不思議な話もあるもんだって、あるもんですよ皆さん。前にお話ししました三浦綾子さんの泥流地帯という震災を思わせるような小説の中のある場面で、全然キリスト教を知らない子どもたちが函館の方に来ている宣教師がいるらしい。なんだキリストって、なんだキリスト教って、なんだその教えはって、どうも私たちの汚い罪の心のために、何の罪もない救い主キリスト様が十字架で身代わりに打たれて命まで捨てたんだって、そんなバカな話あるはずがないって、 悪いことするから裁かれるんだ、どんな極悪人だったんじゃないかって。そうするとある男の子が、いやそうでもないって、だって学校でガラス割って、ガラス割ったのは自分なのに、別の人が誤解されて、友達が先生からカンカンにコテンパンに叱られていたらすまないなと思うものって。家の中で劣化のように怒ったお父さんに、叩かれる寸前のところにおばあちゃんがバーッと身を投げ出して、叩かないで孫をって、全部私が悪いんだから、私が見てなかったのは悪いんだからって、身を挺して僕を守ろうとする、あれと一緒だわって。よくあるわそういうことって、それ嘘じゃないわって、その真実だと思うわって。この旧約聖書からずっと怒涛のように二度あることは三度ある罪深い世の流れの中で、イエス・キリストの希望の光が聖書の彼方の彼方にぐんぐんと私たちの人生に迫ってくる。まあ皆さん見たことあるかどうか、私もそんなに見てるわけじゃないですが、あの絵を描く天才少女なのか、アキアナさんというアメリカに移民して10歳にもならないのにこんなキリストの絵を描けるのかって、皆さんの中で多くの人が読んで映画を見たのは天国は本当にあるというアメリカでヒットしたベストセラーになった、あそこに出てくる少年が天国で見てきたイエス・キリストの像は今までこれがキリストの肖像画だと言われてるのと全然違うって、あんな肌の色じゃないって言って、で秋穴少女が描いたこの絵の人だって、その秋穴さんの家は宗教の家じゃなかったのににもかかわらず、なんだか本当にキリストのこと、聖書の世界、いやそんな不思議なこと牧師さんの指導も受けずに教理の勉強もせずにあるかって、いや神様は全知全能の神様で、この滅びゆく流れゆく世界の中で私たちに手を差し伸べ、お医者さんのように飛び込んで私たちに語りかける救いの神様であります。じゃあ皆さん、今日の2つ目なので、バベルの塔の世界に生きている私たちはミクロの世界だと感じないんです。今日も明日も大丈夫じゃないかって、何十キロも離れてみると危ない世界じゃないかって分かるんですが、まあ今日がいいからいいかみたいな世界なんですよ。しかし聖書はそれで終わらないんです。この救い主イエス・キリストはあなたの心のバベルを壊して、あなたの心にバベルの塔はないって、あなたの人生のバベルは何って、あなたの人生のバベルを壊して私を受け入れて二味も違う人生に入らないかって、今日の納骨式じゃないけれども、じゃあ五節から読みましょうか。五節戻りまして読みましょう。はい。その時主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた。さあ神様の目から見たら、人間がルイルイとコツコツとこれでいいと思って、最後は辻褄合わなくなるかなとちらっと思っても、それを書き消して、その心の声を書き消して、これでいいんだ、人間しかいないんだから、私たちの知恵と努力と能力とこれが全てなんだみたいな世界を神の目から見ると、降りてみるとどう見えたか、とんでもない危うい世界だったんです。6節読みましょう。はい。主は仰せになった、彼らが皆一つの民一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。神様の目から見たら、ノアの洪水の、あの焼き直しじゃないけれども、もう救いようがない、彼らやめないと、このまま一つの神が与えたコミュニケーションを使って神に背を向けるような行為をしていると。神が与えた泥を使ってレンガを作り、神様を褒めたたえるんじゃなく、自分の腕っぷしと自分の名を上げるために、これはここまでだなと、もはやここまでだなと。なのでバベルというのは混乱という意味だそうですが、バビロン帝国、人間の帝国、これ続かないよと、どの独裁帝国も。7節を読みましょうか。7節。はい。さあ降りて行って、そこでの彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。神様に背を背けて、まるで自分が偶像か自分が神になるよ、なろうとするようなこの勢いを止めるには、もはや混乱しかないと、もうバラバラになるしかないと。今までの祝福が全部見えるものが取り上げられて、言葉が通じないんだから、協力し合わなかったら大工さんも建物も作れないですよ。コミュニケーションが取れなければ、なのでやめざるを得なかったんです。8節ご一緒に読みましょう。はい。こうして主は人々をそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。まあ、実際にかつてのバビロン帝国 の、まあ、神、あの神殿のような 彼らの神を礼拝していると思われるこの場所がそれじゃないかとほとんどの人がそう思っている場所があるようですけれども、それはちょっとピラミッドのようなずっと高く上げていくような、しかしここでストップしているので、ブリューゲルのあの絵も工事中なんですよまだ。そして上の方工事の中途半端のままで終わっている絵でありました。9節読みましょう。はい。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。主が全地の言葉でそこで混乱させたから、すなわち主が人々をそこから地の全面に散らしたからである。もう混乱です。混乱という名前がついたのがバベルでありました。これはバビロンから来て、さっき言いましたが後にバビロン大帝国が世界を支配するんですが、バビロン帝国もやがて瓦解していくんですけども、混乱の結末でバベルの塔事件は終わったんです。で、ここで考えないといけないことは、バベルの塔のような時代の流れの中に生きているんだなということは承知しましたが、ところで自分の内面を見ると私にバベルはないって、神様以外の塔は私の中にないって、これ一回だけじゃなく何回でも人間はそんなに変わらないんです。イエス・キリストに出会った後も見えるものに頼るなって言われてたのに、ああ最近はこの見えるものに勝手に頼って勝手にがっかりしたり、勝手に頼って勝手に誰かを責めていたり、ああこれは私の方向が間違っていた、私の心のバベルは壊されなければいけない、震災によってか。人間が死ぬ時は見えるものを全部引き剥がされるわけですが、それを事前に何度も神様はリハーサルさせるでしょうか。とすれば神様は私たちを嫌って呪ってそのような試練に合わせるのではなくて、私たちの心の内のバベルを壊し神様と共にある祝福の人生に入れるためであります。じゃあ今日もう一箇所2丸出していますけども、第二コリントの4章の16節読みましょう。はい。ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても内なる人は日々新たにされています。私たちの外なる人は肉体も、もう二十歳過ぎたらだんだん老化していくとか聞いたことありますけれども、かつては走れて今は走れない、今は激しいスポーツもできない、いずれは車の運転も読み書きも目もダメになってくるかな、かつてはバリバリのサラリーマンだったけど今はあんまりそういう仕事上の存在価値もないかなって、人生そういうものです。最初はぐーっと資格を得て何でもできるように思って、それは一時です、花火のように、あとは引き上がされ、またこれも引き上がされ、最後は神様とあなたの二人だけ、見えるものは全部剥がされて、しかし見えないものにこそ希望があります。17節読みましょう。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからで、そう考えると観難はいいです。いや震災に会いたくないと思いますけれども、しかし震災によって見えるものはこんなに完璧に剥がされて見えたものがあるでしょうって、会わなかったらこういう発想にならなかった、こういう自分にはならなかったという面があるでしょうって、そういうことに気づかずに見えるものに囲まれてぬくぬくとして、それを偶像のように、それを神のように、本当の神に頼らず、これに頼っていればまあまあハンドリングできるかなという人生は本当に幸せですかって、いや今の時の観難は見えない本当の栄光につながるんですよ。18節読みましょう。はい。私たちは見えるものにではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。それが当時は象徴的なバベルの塔でありました。ある人はそれが野心です。ある人はそれが自分の築き上げたものです。あるいは実際に物理的なものです。しかし、神様の目から見て、これは邪魔だな。これはここまでちょっと待ったけど、これ以上はありえないな。観難を持って私たちを吹き飛ばすこともありえないわけじゃないと思います。ある方が手紙をくださいました。最近なんだか試練がたくさんあって、いや大変だなと、いや本当に大変だなと思いましたけれど、この教会を見てると、この教会も建物も全部一緒に奪われて、みんな仕事も奪われて、そうしてあちこち流浪して旅をして、したくもない旅をして、だけど今このようにして新たに一皮二皮向けて神様が羊飼いとなって導いている姿を見ると、とっても励まされるような、本当に象徴的なような 気がしますという、ああそういう意味で励ましになっているならば嬉しいかなと思ったんです。この間大熊の教会に20人ぐらいでしたか、バスに乗って初めて行った人もいたか、最後に聞いたんですね。どっちが大きいと思いましたか、印象で。新しい翼の教会と、かつての新築の鉄筋コンクリートの随分打ち合わせして建てた、時間かけて建てた、ある人こっちが大きいようなイメージ、ある人はあっちが大きいようなイメージ、まあ結論を言うとほぼ同じ大きさなんですけども、いやこれ神様不思議だな、かつてとほぼ同じ大きさの建物をくださって、そしてさっき写真に出てましたが、あれあんな食事会なんだけかな、あこれが源流だ、今お元気ですかって名付けてお食事会してるけど、かつて熊町という田舎で料理を作ったんだか頼んだか忘れましたけど食事会をしたり、ああ神様は一つ一つ回復させてくださる神様だなと。しかし大事なのはかつてのチャペルと今のチャペルではありません。この間話したでしょ、ある宣教師がこの教会に来て帰る時に何て言ったか、いやこの教会堂も素晴らしいし、まあ私から聞いてたいろいろ話も素晴らしいけど、一番素晴らしかったのはみんなだって、ここに来て出会ったあの人この人だって、あんまりあの人この人だって言うからなんだか私も少し拗ねてしまって、じゃあ私は何なのって、何なのって、まだそこにいたのって、いやいてもいいけどいなくてもいいみたいな感じだったので、しかし最後は組織でもないんです。この教会一回組織もなくなった、役員もなくなったし、それからプログラムも全部なくなった、大体あの地元がなくなったんですから、もちろん建物もなくなって全部なくなって、であれはバベルの塔じゃないけれども、神様がね、どうせ私たちは地上の生涯を終えるときに貯金どんなに持ってたってやがて相続の争いになったりなったりするから全部使い切った方がいいっていう人も多いようですけども、どんなに貯蓄してもどんなに名声築いても死ぬ時はたった一人で全部引き上げされて、まるで震災のように、まるで交通事故でバーンと空中に3メートル離れ上げたその一瞬間の思いのように、結論は見えてるんです、バベルの塔のように。なので生きてる時にそういう見えるバベルにすがらないで、これ以上見えるバベルをまるで神様のように思わないで、ほとんど信仰だよそれって、あなたのバベルは何ですか、神様はそれを壊しますと。ちょっときついけど、私大事にしてきたからちょっと痛いけど、だけど薄々このままじゃいけないなと思ってたんだけど神様って、大丈夫、神様がゼロから新しくタクトを振って、新しくハーモニーで無から有を創造される神様に信頼してみなさいって。私はさっき松川さんの納骨式でちょっといろいろ記憶がうろ覚えなんです。松川さんが共立病院に入院して私が最初に出会ったんじゃないかなと思うんですが、2回目だか分かりませんが、訪問してくださいって言われて、いきなり行って、もう絶対助からないよまだって言われた、もうあといつ亡くなるか分からない、もう秒読みのようだって、もう意識も回復しないかもにしないかもって言われて行ったんです、病室に。そしたら仰向けで全然手も足も動かないし、パッチリ目が開いて、もう時間がないと思って嫁の話お茶の話してる間がないから、神がおられる、あなたはキリスト信じて救われるべき人だ、神があなたを愛してる、今この瞬間寝たきりのままでもいいからイエスキリストを信じますとお祈りすれば、あなたはこの瞬間に救われて天国の希望が与えられると、もう一切の肉付けなしにそのまんま、目開いてる時間がどれぐらいか分かんない、そしたら信じますと言った、一緒にお祈りをして病院で確か涙を流したかなんだか。それから松川さん何度も倒れましたよ、もうダメだと何回言うか分かんないです、だから私冗談半分って言ったら、松川さんは復活する人ですねって、きっと死なないと思いますよって、もう絶対医学的にも無理だと思う、何回やったか、今回はさすがにダメだって言ったら何回、また病院から戻ってきたんですかって、もうあなたは死なない人じゃないですかって。しかし震災はさすがに太平洋から日本海まで流れていったし、もうほとんど疲れ果ってて、私聞いたですよ、この奥多摩に来た時、いやもう一巻の終わりだと思ったって。そして神様に体育館だかどっかで祈ったんですって、祈ったか叫んだかと私思ったんですが、もうダメだって、神様って、これ祈りか叫んだか、もうここまで来たけどもう万策尽きた、力も果てたって。そしたら目の前に、まあ割と若い夫婦が、見たことない初対面の、それは私昔行ったことある違う教団の教会だったようですが、うちの教会を集中して関心持ってさーっと追いかけてたパソコンで、そうしてうちの教会の会ったこともない人の名字から名前から全部調べて、日本海まで流れ着いてきた人がいるって、もう探して、探すったって一人だけいるわけじゃなくていっぱい山ほどの人、初対面だからどれがその人か分からないし、大体行ったら疑われるんですよ、何か悪い人心あって被災者のとこ来たんじゃないかって。 悪口言われても何してもかき分けて探して時間かけて探してここにおられたんですかって。で松川さんは言いました。東京来た時、新潟は私の心のふるさとになったって。泣きの涙で別れてきましたって。必要なものは何でも持ってきてくれるし、教会にも連れてってくれるし、まるで子供みたいと思ったか息子みたいと思ったか。いやー、松川さんは何度死にかけてもイエス・キリストが抱いて、一巻の終わりで見えるものを家も故郷も全部失って教会も誰もいないと思ったら、違う教会の見たこともない若い人が来て、こんなにも家族同然にお世話してくださって、ああ、見えるものが全部引っ張がされても、私は大丈夫、羊飼いである神様が、神様ご自身が、あるいは人々を使わして、私の人生は大丈夫かなと。また今日は、同じ松川さんが集っていた小高チャペルに住んでいた菅波さんという方がいたんですが、その息子さんもクリスチャンになって召されたんですが、私それも思い出しますよ。息子さんが、私が家族から聞いたマタギティですが、もう亡くなった奥さんが言ってました。土下座したんですよって、自分の夫に言って、お父さん何にも願わない、一つしか願わない、どうかキリストを信じてくれと、あとは何の願いもないと、土下座したんですよって、信じてくれと。そのお父さんは会社の社長さんで、また評判高く学歴もあった方でしょうが、最後はキリストを信じて、体の大きい方でゆっさゆっさられて洗礼槽に入って洗礼受けて、忘れもしない告白したんですよ。私ほど罪深い人間はいないんだと私に言ってきたら、高難の上に上がって、私は家族よりも、もう家族の道を離れたこともしたし、そして家族を本当に愛してたかどうか疑問だって、ああ私は人からどう見られてるか分かんないけど、本当の地の私は私ほど罪深い人間はいないんだと涙ボロボロでしたよ。その後ろから奥さんが心配そうに来て、それをじっと聞いていて、もう聞かれたらしょうがないって、で一緒にお祈りしましょうって悔い改めのお祈りして、次の月曜日にバタッと倒れて二度と意識変えらずにそのまま亡くなったんですよ。あれ神様じゃなかったって言われたら、やっぱ神様のストーリーだと思うって、あなた間もなく天国で、あと数日だから、重たい荷物を全部告白して教会で下ろして、そして私はどこの大学出たとか、何会社の社長だとか、町で町長候補だとか、そんなのは一切見えるバベルみたいなものでいらないから、ただ一人の魂としてキリストにおすがりして天の御国に来なさいと。皆さん、それは肩の荷の軽い新たな人生でありますよ。まあ今新学生が行ってる新学校で、牧師さんの香谷豊彦牧師さんのなんかシンポジウム開かれたっていうのをもらったから、パラパラと見たら、あ、結構いいシンポジウムだったなって。香谷豊彦っていうのは牧師さんですけど、関東大震災で松沢教会って私行ってお話したことあるんですが、そこに記念館もありますよ。しかし有名なのは聖教を作った神戸聖教、農協を作った労働組合連合ですよ、名だたるものを作った牧師さん。しかしパネリストの頃にずっと呼んでったら、あ、案外知らないんだなって、トップの人みんな来て、この三者がこのようにしてパネリストになるって、こんなことはあんまりなかったみたいに、へえ、これを始めたこういう人だったんですかって、多分連合のから来た代表の理事かなんかでしたかね、多分感動してこれ話したんじゃないかなと、私それ読みましたよ。いや、これ奇跡だと思うって、今この時があって、香川豊彦先生がかつてキリスト教から来た博愛の精神かな、そういうふうに言ったかちょっと覚えてないですけど、このように農協のトップと政教のトップと労働運動のトップを日本で集めて、バラバラじゃないんだ、バラバラじゃなくて、その一つの流れとして、これは天国の香川豊彦がこの奇跡を今生んでるんだと思う、見て多分感動してこれ話したんじゃないかなと思ったんだ。バベルの塔はバラバラになりました、世界中に散りました、言葉も通じなくなりました。しかし皆さん、香川豊彦っていうのは今の時代と違うから、おめかけさんの子供だったですよ。本当の奥さんの子供じゃないです。肩身が狭い。で、お母さんが死んで、お父さんも死んで、制裁のもとに引き取られた地獄のような生い立ちですよ。だけどひねくれなかった、聖書に出会ったから。そうして農協を作り、政教を作り、労働運動を始め、多くの遺産をこの国に残したんですよ。普通じゃない、バベルの塔の世界の濁流に飲まれたとしても、だからこうなったと言わなくていいんです。だけど私たちは変えられるんです。だけど私たちはキリストに出会って、全く違ったベクトルで、全く違った方向に向かって、どの人も今日から新しく生きることができるんですね。私は多分教会の DVD にあったんだと思うんですが、家族が借りてきた聖書を読んだ侍たちって、ニトベイナゾーとか、まあ、そういうの知ってますけど、福沢諭吉が入ってたんですよ。 福沢諭吉ってあんまりキリスト教好きじゃなかった人で、そしてちょっと欧米の文化に敵対して富国強兵で角突き合わせるような人じゃなかったかなと思ったら、だいぶ違ってたようですね。聖書も読んで、学問の勧めで天は人の上に人を作らず、人の下に人を作らずって、アメリカの独立宣言のそれ聖書をベースにして、ちゃんとそのことも理解して、イギリスからたくさんの聖公会の牧師を呼んで、家にまで宣教師を住まわせて、そしてキリスト教のミッションスクールじゃないはずなのに慶応はチャペルまで開いて、そこで礼拝まで許して、そうして自分の子供たちにはモーセの十戒の殺してはならない、盗んではならない、そして神を信じるのだと教えて、全ての基盤はゴッドなんだと教えて、そうしてだから娘たちも孫たちもかなりがクリスチャンで、一人は YWCA のトップの座にいた娘さんであったと、いや知らなかったって。皆さん、私たちの人生の基盤は神様、イエスキリストを通し、そこから新しく始める。今日は絵を見て話したわけじゃない、いつか私は上野美術館に行ってみようかなと思ってるんですが、見なくても聖書の文字を通して、ああバベルの塔って今もバベルの塔の時代の流れかもって、それだけじゃなく胸に手当てると、先週私にもバベルがムクムクと芽生えたかなって、神様はそれを嫌うから壊して、いや壊したら寂しくて辛くて痛いけれども祝福の始まりなんだ、これからはキリストと私の魂は一緒になって新しい一週間を花嫁のようにして天国まで歩んでいくんです。ご一緒にお祈りを捧げたいと思います。短く黙祷をいたしましょう。ピアノを弾いてもらいます。今日の創世記の記録をそれぞれ思い巡らし、この世界のいろんな出来事、自分自身の心のありように重ね合わせて思い巡らしましょう。いかがでしょうか。さまざまな暗いニュース、信じられないニュース、それはアジアであろうと同じ日本であろうと、人は罪深いな、大きな罪の流れの中に私も置かれているのだなと思う節が多々あるでしょうか。しかし大丈夫です。希望があります。流される子供を命がけで救ったお医者さんのように、この世界に来られた罪のない神の一人子だからできる救いを、十字架によって私たちの罪を過去現在未来許し、新しい人生に見えないものを大事にして一緒に歩んでいこうと招いてくださる救い主が、私たちを愛して御手を述べ御声をかけてくださいます。気づいてきたものが壊されても動じる必要はありません。新しい世界の始まりです。イエス様が自由に自在に私たちの人生を描いてくださいます。それは一人ぼっちじゃない、心細くない、天の御国までずっとご一緒の、震災にあっても病にあっても交通事故にあっても死に直面しても揺るぐことのない、まことの救いの希望の光です。新しい5月、私たちは見えるものにすがらないで、見えるものをバベルの塔のように思わないで、イエス・キリストを見つめ祈りを捧げ、聖書を開き、信仰によって一歩ずつくじけないで歩んでいく一月にさせていただきましょう。それでは少し大きめにピアノを弾いていただきます。どんな言葉でもいいです。神様にぜひにもお願いしたいこと、このような1ヶ月にしてほしいこと、私たちの大事な家族の祝福、私たちの地域の祝福、この教会の祝福、また今週モニカ先生ドイツに帰りますので向こうでの1ヶ月が素晴らしい時となるように、その他体調悪い方々のことも覚え、松川家のことも覚え、慰めがあるように、ご一緒にお祈りをお捧げしましょう。それでは祈りましょう。天の父なる神様、 共にお祈りを捧げます。神様が私たちとご一緒くださって、私たちを大いに祝福してくださり、豊かに導いてくださること、ありがとうございます。現代のバベルの塔は何でしょうか。かなり危ういところに来ているでしょうか。しかしキリストが飛び込んで来られ、私たちの心のバベルを壊し、そしてイエスキリストにすがって共に歩む人生に招いてくださること、今日からでも明日からでも新しい1ページが始まることをありがとうございます。主よ、ここにおられる全ての方を祝福し、ご家庭を祝福し、健康を祝福し、手の技を祝福してください。いわき市を祝福し、泉町を祝福し、福島県、また東日本、この国を祝福してください。モニカ先生がドイツに帰ります。至福の時となりますように。ご家族との交わりを祝福してください。体調の悪い方、箱崎さんはじめ、どうぞお癒しください。古谷さんもお癒しください。松川さんや菅波さんに慰めが豊かにありますように。あなたの麗しい御業を心から感謝いたします。お祈りします。ハレルヤ、天の父なる神様、私たちは一見美しそうに見える大自然の中で、巡り来る季節の中で、しかし、やはり人間は醜い心を持った生き物ではないだろうか、やはり救いが必要なものではないだろうかと、バベルの塔のかつての記録を読んで、そのことを彷彿とし、今現在希望はあるだろうか、光はあるだろうか。イエスキリストが暗闇の小高チャペルで小高の町を今照らしているように、私たち一人一人の人生にイエスキリストの十字架の許しがあり、救いがあり、イエスキリストが私たちを手を引いて一生涯伴って、嵐の日も晴れの日も天の御国までご一緒くださることを心から感謝します。心細い中で今日礼拝に来られた方を、あなたが豊かに握りしめ、抱きしめ、祝福し、御声をかけ、この一週間が力にあふれた、恵みにあふれた、神様を心から賛美したい麗しい一週間となるように、体調の優れない人にイエス様の素晴らしい癒しの恵みが、慰めが、憐れみがありますように。天のお父様、あらゆる困難が祝福に変えられることを感謝します。私の後に続いてご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、私の内にあるバベルの塔をその都度壊し、イエス様が豊かに現れてください。主と共にどこまでもいつまでも歩んでいきます。闇の中のこの世界にイエス様の光が豊かに輝くように、私たちをもお持ちください。信じます。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。